経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克樹が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。はい、2023年無事迎えることができたわけなんですが、今年のテーマ一体何になるのか、横森がこちらのキーワードを出しました。こちら動画ご覧ください。
こんにちは。今日はですね、1月2日ですね、第541回目の収録となります。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、2023年。
なんかでも、画商って。
はい、無事2023年を迎えることができましたが、はい、新年初の収録ということで、2023年、はい、いかがお過ごしでしたか？
別に普通と変わんないよ。酒飲んで寝てただけだよ。
なるほど。
はい。はい。まあ、普通の生活だよね、本当。だから、年が明けたっていうか、それだけで大したことないです。
大したことないということなんですが、はい、そうですね、2023年、ちょっと、ね、どんな年になっていくのか。
うん。もう、まあ、今年のテーマね、テーマは、もうズバリ、デフォルトだよ。今年は。ね、だから、デフォルトが起きる可能性が超高いと見てるわけ。うん、2023、これも前から言ってるんだけど。で、このデフォルトが、ね、なんで起きるかって言ったら、ね、何回も言ってるよね。増税だよ、はっきり言って、
うん。
増税でデフォルト起こるわけじゃないの。増税はデフォルト回避だから。
はい。
ね、増税じゃなくて何が起こるかっていう、どうしたらデフォルトになるかって言ったら簡単だよね、これ。国債発行。うん、ね、国債発行がデフォルトになるんだよっていうこと。で、これから2023年、まず起こることが、解散、衆議院の解散宣言。うん。解散が起こったら、次に選挙。そして選挙になって、増税 VS 国債だよ。国債発行だよ。どっちが勝つと思う？
減税ではないですか。とにかく、まあ、基本的にちょっと増税行ったら選挙勝てないですよね。うん、だから、増税を謳うってことはできないと思うんですけど。
だって、これ、やらざるを得ないじゃない、防衛費で。防衛費で予算が足りないんだから、
うん。
防衛費を増やすって言ってんだから倍増するんだから、どうしても、これはどこっていうことで、税、うん、には。
財源をどこからにするかってことですよね。
どっかにするかって言ったら、もう、はっきり言ってテーマは増税するのか、増税をしないのか。増税しないっていうのは、国債発行でしょ、
まあ、どう見ても国債発行の方向にしかないかなと。
うん。うん。うん、減税なんて今ないでしょ。ね、増税対国債発行。もうこの二択になってくるから、解散総選挙がどこで起きるか、今年は。
うん。
もうどこで起きるかって言ったら、おそらく、まあ今もやってるけど、多分広島サミットの後だよ。
ああ。じゃあサミットは、もう岸田さんがやると、
うん。岸田さんがやるということで、ただね、このところで岸田さんとこれ、反増税っていう政党がいっぱい出てくるわけ。
うん、
増税しないっていうことを、もうこれを言うところが勝ったりするわけよ。
うん、
反増税のところ。まあこれが勝つとどうなるかっていうと、岸田さんが、まあ自民党が分裂しない場合ね、一応分裂はあり得ると思うんだよね。自民党でも一部の人たちが自民党から出てって、新しい政党、新政党になる可能性はあるよ。それ。そしたら選挙が勝つよ。反増税で。
分裂するって、その自民党内で反増税の考える勢力が。
一部出てくる。
出てくと。
自民党、うん。そうすると分裂して一部出てって、この人たちが反増税をすると。ね。反増税で勝つ。こっちの増税派の岸田さん負ける。
うん、
負けるってことになって、その時に岸田さんが決断して、この時の総理はまだ岸田さんかもしれない。なんだかんだ言って。
うん、
そしたら、この人はもう、ね、国民の意思は国債発行ですんで増税はしませんっていうことを言い出す。増税しませんって言ったら、ここで何が来るかっていうことよ。この次に。まあ、世界中のメディアが、ね、日本は危ないと。日本の財政に懸念とかっていうことを言い出すでしょ。そして、このところのメディアが S&P とかが何かって言ったら、ネガティブって言い出すのよ。
うん、
ね、日本国債にネガティブと。いうことを言うやつ。もうだから、岸田さんは増税はしません。これは、なんでかって言うと、国民の意思だからと。民意だと。いうことを言い出せば、もう岸田さんは、しょうがないということになるでしょ。だけど、このメディアがこの後に来るから。 これが怖いよ、本当に。
これは、ちょうどね、去年、まあ、イギリスでね、就任したトラス首相がですね、減税政策をやるっていうふうに言った瞬間にですね、まあ、イギリスのポンドが売られたりとかしてですね、結局、減税政策をね、ほぼ全て撤回したっていうことが起きましたよね。だから、ああいう流れみたいな感じなんですかね。とにかくその財政健全化っていう方向性に市場が反応するっていうようなことも可能性としてあるっていうふうには思えるんですが。
で、これによって、日本売りの国債が、まあ、下落なんだよね、最初は。最初は下落。そして、もうさらに、日本国債、暴落懸念になるわけ。そして、本当に大暴落になるっていう。まあ、こういうシナリオ。で、大暴落の後に何が来るかって言ったら、首相どうしましょうと言って、首相の記者会見なんだよ、これ。記者会見して、デフォルト宣言。
もう、このパターンです。
とにかく増税しませんって言ったら、もう、世界中がもう、なんていうの、日本をネガティブにするに決まってるじゃない。だから日本の国債の支払いっていうことに対して、国債の将来の償還も危ういと。だって増税当分しないってことでしょ、これ。できないってことでしょ、できない。だって国民は、もう、なんていうの、景気が悪いじゃない、今。景気が悪い中でなんで増税するんだと。ね、中にはもう増税じゃなくて減税とかね、消費税廃止とかさ、そういうことも言い出すわけじゃん。消費税まで廃止しますって、こんなことを言ってたら、こういう人たちが多いわけよ、国民っていうのは。景気を優先してくれって、もう苦しいとか。だから苦しくなった時に増税って言い出すんだから、もうこんなのプロレスでしょ。出来レースでしょ。ね、財務省だって、そうだよ。財務省の人たちだってさ、ここで、ね、俺たちに責任が来ちゃうわけ、来ちゃうって困るよねって。散々アベノミクスでさ、すりまくったわけだね、国債。これ、誰のせいってなるわけじゃない。財務省が OK したからとか、そうなるわけでしょ。で、こんなの俺たちのせいじゃないよ。もう国債もうすりたくないんだから。で、財務省は国債すりたくない。もう増税しかないです。っていうふうにずっと言ってるわけよ。増税しなきゃ日本がやばいって言ってるわけよ。日本がやばいと。で、ここも上の方はちゃんと情報聞いてるでしょ。増税して今後の国債発行はやばいですよって。もう上の方から聞いてるわけよ。上の方って言ったらプロレス団体の。
プロレス団体ね。はい。
わかるでしょ ?IMF とかね、世界銀行とかに日本の財務省の方々とか日銀の方々言ってんだよ、ここで。で、こっちでもう今後どうなるかっていうことはもうわかってるわけよ。まあだからそういうので、もしこうやったらこうなるぐらいまでしか言わないわけよ。だから増税ができなかったら、財務省っていうのはもうね、もう俺たちのせいじゃないっていうことができるわけじゃない。そうしたら破綻した後もまた財務省の職員できるわけよ。ということでね、今年はこのね、デフォルト。もうこのデフォルトっていうのが、まあ、いつになるかっていうことね。まあ、とにかく選挙の後だということは言えるよね。で、選挙でこれ増税しますって言って勝ったら、まだ日本伸びるよ。増税しますって言って、選挙で勝ったら、いや、勝てるかな、これで。
まあ、そこがね、一番大きなポイントになってくるっていうことですよね。うん、
だって、他の野党の人たちも、反増税、反増税って言い出すでしょ。
うん、
もう、こんなに景気が悪いんだからって。ね、なんで今増税するんですかっていう。それから、なんか、軍備費なんかいりませんとか言ってる野党いっぱいいるじゃない。だから別に軍備費増やしたところでね、今もうなんていうの、勝てないじゃない、中国に。
はい。
どう考えたって。勝てないんだけど、勝てないんだったら最初から負ければいいじゃんっていうことを言うと、それはダメだっていうね、なんか、意識になっちゃうけど。別になんていうの、今までの経緯から言って、それだったら今までやってくればよかったのに、今まではやらずに、今ここへ来てっていうことだからね。
うん。
防衛費って。本当防衛費はね、必要かどうかって、またこれの議論もあるんだけどね。これも、ある程度は必要だよ。だけど、今の状況と倍にしたからって、どのくらい状況が変わるのっていう。ね、前も言ったけど、2005年後でしょ ?28 年だよ。5年後に装備が揃うのが。ね、その前に中国攻めたらどうなるのかっていうのは、そんな議論ってどこもやってないじゃない。
はい。
だからそこをまず考えてやらなきゃいけないんだけど、そっちは無視して、増税するか国債発行かの、もうこっちになっちゃってるからね、だから争点が。だから今年はこういうことがあって、だから皆さん、デフォルトに備えましょうっていうこと。ね、デフォルトの準備しましょうって、デフォルトになった時に備えてる人は、まあ別に国が なくなるわけじゃないんだから。まあその後どうなるかっていうことはね、まあ経済クラブでも今後どんどん言っていくから、まあぜひ備えてください、はい、それに。
はい、わかりました。まあ2023年ですね、まあデフォルト、これが横森さんのテーマがね、予想が外れることを願いたいところですけどね、うん、まあ実際にそういうリスクが非常に高まってるっていうところでね。
いや、だから可能性、まあ、可能性ですからね。国民が増税に反対するっていうこと。だって国民によって選挙ができるわけでしょ。武蔵じゃないよ。そこで言っちゃいけない。
はい、わかりました。まあね、2023年ですね、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。